日曜日の競馬が終わりました。今日はですね、すいません、福島のメイン相手7枠なんで言ってねえんだよ、丹内雄二ね。この人函館出身ですから、先週から名探偵コナンの劇場版公開されましてね、映画舞台函館なんですよ。だからもう函館の出身の騎手ね、もう丹内雄二ですから、もうこの人変えましょうねって言ってるのに相手抜けちゃうんですよね。本当に、まあまあ、ただまあ朝方がのこれ単勝結構良かったですから、小林美久ちゃんね、なかなかあれめんこい子じゃないですかね。一着ラッパ吹いて一着っていうわけにもいかなかったですけど、まあ花さね、あれはもう丹内雄二の方が調整責任がありますからね、刺しちゃダメだよということでまあね、もうちょっとつくかなと思ったんですけどもね、皆さんね、ドバッとあんまり買っちゃダメだって。私だって2000円で我慢してんですから。単勝誰ですか、5万とか買ってる人もやんない、やめて。もう福島なんて単勝の器ほとんど入んねえんだから、こんな平場のメインはね、 G1 ならともかく本当に5万とか買うから、もうそういう人いっぱいいるから、1500円しかつかなくなっちゃったんですよ。本当だったらこれ5800円ぐらいあったんですよ。ねえ。フローラステークスの方は、枠連581番手、アドマイアベル軸で、カニキル、これが相手の筆頭だと思ってましたら、1着3着でどうもすいません。ねえ、福島は紐抜けるわ、フローラは1着3着だわでね。ただね、私が一番言いたかったのは、マイラーズカップ、これね、3連単をお取りになられた方いらっしゃいましてね、あ、ちゃんと分かる人には分かってくれたんだと、あ、伝わってよかったなっていうふうに思いましたね。まあ、1、2番人気来てですね、配当こそ大したつきませんでしたけれども、ただ本当これ、狙って取れる馬券だということを、まあ、1点や2点で取れるならいいじゃないですかね、まあ、万馬券。まで行きませんでしたけども、三連単。私今週何を見ろって皆様に申し上げ、意見具申したと思います。京都の日曜日の第5レースなんだと。これをね、マバキンレースに私指定しますから、とにかく、土曜日の段階で、ね、土曜日の馬券買う場合も、この京都第5レースの枠順、確認してからにしてくださいよっていうふうに、予想に書いたと思いますよ。日曜日の枠順、土曜日の午前10時に発表になりますからね、ですからそれ見た後でもメインレース、土曜日のメインレースは馬券買えるわけですよ、ね、マークカード塗れるわけですから。ですから、まあ天王山ステークスは6枠軸にしましてね、サブ6と16はこれはちょっと3番手4番手でしたけれども、枠順、京都の日曜日の第5レースの枠順確認した後ならば、あ、これは16サブ6だなと。この2点は、より多く買ってこなくちゃいけない馬券なんじゃないっていうふうに思いませんでした。まあ私は言い出しっぺですからね。あ、これサブ6あるなと思ったらね、2500円つきましたね。いい配当だったと思うんですけども。それで、本日、京都の第5レースを、の結果を、まあ待ってたわけですよ。で、その結果そっくりそのままメインレースで勝ったろうっていうふうにね、まあそういうふうに私予想に書いたと思いますけども、で、1着が14、2着が9、3着が3でした。はい、今日、読売マイラーズカップ、2、3着の着はひっくり返りましたけれども、1着14、ソウルラッシュ、2着が3ゼッケンセリフォス、3着が9ゼッケンの日本ピロキーフで、京都第5レースのゼッケン3つともビッタンコ重なりませんでした。3、9、14。まあ、3と14は1、2番人気でしたけれども。でもね、あ、いや来るんだなと思いましたね。第5レース見てね。あ、そうだよな。3とソルラッシュとセリフォスダメなというふうにね、第5レース見て、まあよっぽどね、これね、じゃない限りは、わかりますわね。で、ああ、日本ピロキーフの方も来んのかな、なんて思いましたけどもね。ほんとその通りになっちゃいましたね。これがね、G1 と G1 の狭間、偏差値が確実に、10は G1 よりもね下がってくれるっていう、まあそういう週末でしたね。ですからね、そういう時私の予想を見ましょうよ。いつも言ってんじゃないですか、私は日陰が似合う男だよって。 G1 なんかね、もう本当だって G って何なんですか。いつも言ってますけども、これね何度も壊れたレコードのように言ってますけれどもね、我々庶民 G なんていう文字はね関係ねえのね。サツキ賞で払い戻したね480円が7万5000円の価値があるならば、サツキ賞買いますよ。でもね、480円はね、480円でしかないの、どこまで行っても。ね？ G1 で取った金だからっつって価値が上がるわけじゃないんですよ。そんな馬鹿げた話あるわけないでしょ？ですから、ね、馬も持ってね、癖しやがってね、貧乏人がね、G1、すげえな、なんてね、言ってる馬が見るとね、ほんとこいつら知恵遅れだなっていうふうにね、にしか見えないですね。チンパンジーに毛が生えた程度、いや、チンパンジー以下だなっていうふうにもね、そこまでちょっと言葉汚く言っちゃいますけれどもね。ですからね、でね、大体もう私、こういう競馬の予想はもう30年やってるじゃないですか。大体日陰ね、こういうね、平場のレース、ね、G1 のない時ってね、無理の強さを発揮するわけですよ。でそれはね、自分でもね、自覚がありましてね。で、ひしひしとね、今週、もう絶対当たんだなんてね、予感しかしてないわけですよ。もう予感がね、もうビンビンなんです。でも、はい、誰も買ってくれません、予想ね。サツキ賞のせいぜい7分の1ぐらいしかね、皆さんね、お買いになられない。なんで私の修正をね、利用してください。儲けさせてやんぞ、とね、本当にね、気合い入ってるっていうかね、もうなんとなくもう本当にね、まあ、分かってたんですよ、自分で。そんでオアシスステークスなんてね、もう7、8、1番手でね、これはもう30万ぐらい買っちゃおうかななんて思いながら3000円しか買えませんでしたけれども、それは皆様のためを思ってです。私がね、シャシャリ出てね、ガメってね、ガバッと買っちゃったらね、オッズ下がっちゃうから、皆様のために、よし、僕は3000円で我慢していこうというね、愛の表れですね、あの金額はね。なんで、じゃあ7、8という馬券を一番手で出したんですか？それはね、いつも言ってますよね。暦です。はい。今年、土曜日、4月20日というのは、今年週末に巡ってくる2度目の開くという日でしたね。はい。一発目は、フェブラリーステークス当日でしたね。これはもう30年前から私本書いてますけれども、開く日は7枠と8枠だって書きました。はい。もしくは7ゼッケン、8ゼッケンです。ですから、あのね、私ね、適当チャランポランな人間のように見えてね、一切ブレてませんから。予想出すときね、まあ、なんだかんだ、ああだこうだ書かなくちゃいけませんから、原稿用紙ね、400字詰めにして大体、10枚以上書いてるもんですから、ね、話いろいろな方向に脱線したりしてますけれども、まあね、フェブラリーステークスなんかね、もう一切考えてないわけですよ。まあダブルトルクもいましたけどね、反対競馬にね。ああ、まあ開く日かと。じゃあ7枠8枠買ったらいいんだっていうね。で、8枠軸にしてどこにもいませんでした、すいませんと。で、結局は、7枠8枠の方じゃなくて、7ゼッケンと8ゼッケンの1、2着って、あ、ゼッケンの方かよっていうね。でもワイドでも4800円ついてましたからね。ほらな、開く日は7枠と8枠、数字の7と8でしょっていう。それがまあ証明された瞬間でもありましたよ。でね、それ忘れないでいるわけですよ。ね、2ヶ月半。今度また開くが巡ってきたら、今度こそ7枠と8枠、枠の方で買ってやろうとね、思ってるわけですね。はい、オアシスステークスを見ました。もう大体の佐々木大輔なんてね、こんなもん復帰してきてね、いつまでもね馬券にならないわけないじゃないですか、メインレースで。ああ言ってためだなって。で相手ペリエールっていうまで、ペリエってフランスのお水ありますもんね、ペリエっていうお水ね。でオアシスって言ったら砂漠に 突如出現する泉じゃないですか、水じゃないですか、水源ですよ。だからペリエいいじゃんっていうことで7、8だなぁ、ですね。7、8、それとオメガギネスですよ。こんなもんね、フェブラリーステークスでね、突如として一番人気に祭り上げられてね、結果14着大惨敗ですね。大体もう、 こんなもんが一番人気になるわけないじゃないですか。この前も言いましたけども、フェブラリーステークス。たかだか3勝馬ですよ。重賞未勝利馬でしたよ。フェブラリーステークス出走してきた時に。だから私記憶ないわけです。こんな馬いたっけな。なんで一番人気になってんの？ね、2秒で消しますやな、あんなもんはね。騙される方が悪いんですよ、こんな馬に。ね、で、平場のオアシスステークスに、まあ今回ね、再始動という形で出てきまして、またね、ゼッケンはずれましたけども、同じ3枠に入ってるんですよ。お笑いですよね。ね、クラゲね、まあ3着だろうな、2着、まあギリ2着か3着だろうなと思いましてね、これ1着はもうユチタムの佐々木大輔見えてましたから、ね、これであの3連単も買ったらね、1万5000ついたんですよ。ね、これで1万5000？だったらこの前のあの小倉の11万点しかつかなかったら何だったんだってね。なんすか配当。おかしいですよね、ほんとね。これで1万5000つくなったら、この前のやつ100万もついてくれよなんてね。思いましたけれどもね。ほらね。でもね、開く日ね。どうですか？今年2回巡ってきて、一発目はゼッケンの7番、8番。で、2回目はワクレンの7、8ですよ。これね、そんじょそこらのね、なんだかね、ね、タイム指数だとかさ、調教だとかさ、いろいろあるじゃないですか、あまたね、いろんなその、競馬の馬券を占う戦法が、これ結構最強の部類に入りません？暦。開く日に7番、8番来て、7、8ですよ！で、先週、サスキ賞は開く日じゃなかったですけども、ね、開くの字が G1 ヘッドラインに出て、ね、7ゼッケン、7枠1着の8ゼッケン3着ってね。で、8枠が、除外されちゃいましたから、もう8枠16ゼッケンはもう、翌週の開く日にこれ1着しなかったら嘘だろうなんてね、そういうふうに思ってました。だから私、もうほんとブレないでしょ。人の意見なんかどうでもいいんですよ。自分で確立した、まあ、高本君雄という親父が教えてくれた本に書いてあるものをですね、それを信じて、一切ブレずに、誰の意見もね、まあもちろん参考にはさせていただきますけれども、でもね、最終的に自分の信念で出してます。予想出してますし、馬券も買ってますよ。あの時ダメだったとしても、取り返せるチャンスはこうして巡ってくる。そしてダブル登録さえ見ていればじゃんけんぽんでね、3回に1回は当てさせてくれる。だからサツキ賞なんてね、ダブル登録いなかったじゃないですかね。あんなね、レースにね、何もね、無理して挑む必要なんかないんですよ。なんかやってんなみたいな感じでね、自分の得意パターンにハマったレースだけやればいいじゃないですか。あなた得意パターンないからね、 G1 だとかそんなもんにね、向こうが決めた勝手なね、その称号にね、惑わされてね、それに引きつけられてね、散々パラ外れ馬券つかまされてね、万歳しちゃうんだよと。得意パターンさえありゃさ、ね、あ、これ俺の得意パターンにはまんねえからやめたって。で、いい、それで済む話なんですよ。で、まあいろんなね、その要素ありますよ。ただね、何もかわる、あれもこれもってね、自分で、別に、参考にする必要なんかないんですよ。私なんか、ああ、こういう意味だな、ダブル登録だな、つって。それだけでやってんです、実は。それに合致しないレースはやらない。まあ、やったとしても、付き合い程度で、済ますっていうね。そういう、まあ、スタンスなんですよ。皆さん、ぜひともね、自分のね、一つでいいですから、得意パターンでも作りましょうよ。それをね、作らないで、いつまでもダラダラやったとしても、負けが込むだけですよ。水原一平ちゃんになるだけですよ。そういうふうにね、思います。はい。で、あと、まあ、この、アシャカタカのね、小林美久ちゃんもね、これはもう、ゴッドアイ斎藤さんと、静岡の鈴木さんに教えてもらってましたから、ね、小林美久だよって、この人メインレースに出てきたら今月中に一着するからねってね、教えてもらってましたよね。ねえ、壁紙カレンダーね。小林美久君、ちゃんとね、アシャカタカなんてね、今日は仏滅じゃなかったですけども、ただムービープラスでね、放送してたのが空海ですから。弘法大師空海ですよ。なんか中国の監督さんが撮った映画なんですかね。主演がなんだか翔太とかいう日本の俳優で、阿部寛も 出てたみたいですけどね。まあ見てないんですけども、釈迦ってね。お釈迦様の釈迦じゃねえかよって。空海ね。お坊さんですからね。これ来なかったら嘘だろうと思ってましたからね。やっぱ来てくれましたね。はい。そういうわけなんですよ。だね。本当にね。何もやらんでもいいレースなんかね、無理してやることないの。G1 の G だ、だと。ね。よくよく考えてみてくださいよ。本当に。何度も言ってますけども。あなたにとってね、皐月賞とかね、G1 はね、何の得になるんですか。ね、これがね、本当に大前提だと思いますけれども、全くそれが分かってない人間がね、世の中ね、まあ、ほとんどの人そうですから、そういうこと一切考えないでやってるでしょ。だから残念だつことになりませんか。ね、あ、楽しかったな、この G1 と G1 の狭間。本当にね、こういう時こそね、私はあの水を得た魚になるんですけどね。で、来週からまたダメですよ、 G1 でね。まあ奇跡的に当たるかもしれませんけれども、まあダメですわな。まあそんなこと言いながらもね、要所締めたりするんですけどね、あのダービーとかね、去年のダービーもね、ダミアン・レーンがね、この一着をもう鉄板だとあのカンパしまして、もうどっさり、まあ、儲けたりもするんですけどもね、なんだかんだ言って3年に1回ダービーの払い戻し、大口払い戻し場に並ぶんですけども、それからあのね、ロジャー・バローズとかね、あんな単勝見つけちゃったりしてね、軸にしてね、誰も買えなかったです。ざまあ見やがると思いましたけどね。それもね、ひどいんですよ、大体ね。フェブラリーからダービーの、まあ、前の週のオークスまで、G1 一つも当たんなかったですよ。かすりもしなかったんですよ。あの年、2019年。フェブラリーからオークスまで、もう全敗。言った馬、もう、一切、もう、掲示板にも上がらず。そんな中迎えたダービーですよ。ね。高本何言うのかな？はい、ロジャー・バローズの軸です。誰も信じねえっつうの、んなもんね。私が皆さんだとしても信じませんよ、そんなもん。とうとうこいつ気触れたなと。まあ、前々から気違いだ、気違いだとは思ってたけども、本当に気違いだったんだな、こいつと思って。バカ言ってんじゃねえぞって言って、レース見てたら、ロジャー・バローズがラッパー吹いちゃったっていうね。で、単勝9310円もついてね。本当に万馬券近かったですけどね。あら、傑作でしたね、本当にね。ただね、もう今年 G1、現時点で2つ当たっちゃってますからね。まあそういうこともないでしょうね、ダービーね。起死回生のね、さよなら逆転満塁ホームランっていうのもないでしょうしね。なんかこのままね、G1 シーズンダラダラダラダラね、外れ予想出してね、終わっていくんでしょうね、きっとね。逆投台にするのもいいかもしれませんね。ただね、またあの土曜日のね、平場メインとかね、今日もね、やっぱりこの、東京と京都が、フローラとマイラーズの G3 と、G2 二つだったじゃないですか。で、福島は、福島中央テレビ杯というこの平場ですよね。そうしますとね、ちゃんと平場の一着を見つけるわけですね、アシャカタカを、私は。で、土曜日は逆に、福島が唯一グレード3だったわけです。G3 の福島牝馬ステークスなんですよ。で、これは外れて、的中は、オアシスステークスと天王山ステークスは的中しているというね。もうね、絵に描いたようにこの G という字をすり抜けて当ててますでしょ、私ね。まあ今日はフローラステックスは1着3着でしたけどもね。だからね、こういう人間なんですって。あります？だから G1 と G1 の狭間こそ、ね、私の話聞いて、あとはもう G1 の時はもうね、買わなくていいっす。本当にね、買わない。あるいはもう鼻くそほじくって逆投台にする。そういう用法がいいのではないかなっていうふうに思いますね。ねえ、ほんと来週の天皇賞だってね、ねえ、わけわかんないでしょ。なんかあの、愛子様が成人皇族になられたんですよね。赤十字にお勤めになってね。 なんか毎日ご出社してるみたいですね。愛子さんもね、本当にね、お美しく育ってよかったなと思いますね。これがね、小林みぐみたいな、そんなこと言っちゃいけませんね。本当にね、可愛らしい、お美しい、育ってよかったなと思いますね。だからいい旦那さんね、本当に見つけてね。で、愛子天皇でいいじゃないですか。だって日本のね、始祖はアマテラス大神ですから女性ですよ。ね。女性天皇じゃダメだなってね、そういう意見もあるみたいですけどもね。小林よしりんが今ね、愛子天皇論って漫画書いてますけどね、実に面白くてね、私もその通りだなと思いますね。愛子天皇、本当に、そういう将来が待っていることを、希望せずにはいられません。そんなわけでした。どうも、日曜日のゲームご苦労様でした。